ただいま6月24日の夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということでもうね、6月の末ですよね。1年の折り返しがもうすぐやってきます。どうでしょうか。
なんでこった
まあなんか僕のね、このどうでしょうかっていう振りに、なんかこの間ちょっとブチブチ文句言ってたけれども、どうですか。
なんてこった
改善が見られないな
ということで、まあね、本当に6月30日はまあ大祓へと、大祓じゃ、名越の祓へということでですね、まあ半年間の汚れを払ってですね、まあ次の半年に備えていきましょうということで、まあ大掃除に近いような、そういうこともした方がいいということなんですけれどもね、我々のラジオも皆さんにとっての心の大掃除になるようにですね、もうフレッシュに元気よく、
はい、
素晴らしい、
はい、
ポジティブな、
はい、
空気を番組にお届けできたらいいですね。
そうですね。
何やこのノリは。まあまあまあ、なんか最近あの珍しい体験をしたそうで、アクアさん。
あ、あれですね。
あれだ、あれです。
あれですね。急だからびっくりしましたけど、はい、あのそうですね、はい。ソーセージを作りましたね。はい、人生で初です。
初めて。
あの、
はい、
羊の腸に肉をこう注射器みたいなのでビャーって入れていくわけですね。
羊なんですね。
羊ですね。なんか羊がウインナーソーセージで、
はい、
豚の腸だとフランクフルトになるらしいですね。だからウインナーって一般的に言われてるのは羊ってことなんだと思われます、おそらく。
そうなんですか。中身は羊じゃなくて豚なんですか。
なんだったっけな多分豚だったと思います。
多分
豚だったと思います。
入れる腸の種類によって、ね、呼び方が変わったりするけれども、中身は基本的に魚肉ソーセージとかそういう異色なもの以外は基本的に豚であるっぽい
っぽいですね。
なるほど、ね、
はい、
手作りしたもののお味の方はどうやったんですか。
最高でしたね。添加物なしなんですよ、
はい、
ただ1日でダメになるって言われたんですけど、
あ、
でもその代わり相当美味しかったですね、あれは。
なるほど。何の味が一般的なソーセージに使われがちな、何でしたっけ。
イタリアンパセリをめちゃくちゃいっぱい入れたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
はい、
なんか他、
はい、
他のテーブルでも同じように作ってたんですけども、
はい、
みんなそういう調味料を入れるのを結構遠慮してて、
はい、
うちのテーブルだけめちゃくちゃ入れたったんですよ。緑のソーセージになって、
はい、まあまあ売ってるもんでそういう系統のもんもありますもんね。
はい、
なるほど。
それがすごく良かったですね。
はい、
良かったですね。
はい、
はい、
なるほど。あの、僕ちょっと添加物なしでっていうところにおいて、
はい、
一般的なソーセージに使われがちな
硝酸ナトリウム、
それを聞きた、それがないものがまた美味しかったってことなんですかね。
そうですね。色も目に優しいですし、
うん、それは味にどんだけ影響があるかは分かんないですけども、ね、ないっていう
安心感
が味に出たかもしれないですね。本当に。
なるほどね。なるほど。
無添加って言われると嬉しくなっちゃうという。
そうですね。それはもう。牧場での牛乳がより美味しく感じられたり、釣ったところの船の上での、ね、刺身とかも美味しいんでしょう。
美味しいでしょうね。
そんな感じですよね。
そんな感じですね、きっと。
はい。わかりました。まあそんな珍しい体験もされたということで、はい。まあそんな感じですね。
そんな感じです。
はい。ぼちぼちやっていきましょう、後半戦も。このね、はい、後半もまたよろしくお願いします。ということで、福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿は今日はですね、なんと当番組プロデューサーである流れさんが書いてくださいました。流れさん、コメントをお願いいたします。
いやいや、作りましたけど
、はい、
生放送でこれをやるとは思わなかったですけども、1ヶ月で習得できましたか。
う、ね、どうなんでしょう習得できたかどうか非常にハードルの高い原稿なようには思いましたが。
そうですか、
はい、
大変危険な挑戦をありがとうございます
、はい、危険な挑戦ということで、 はい、スッキリな挑戦をさせられるアクア君はどんな感じですか？
ピンチです。
ピンチですこれはまあまあ、クレルさんはどうでしょう？
私もピンチです。
あ、ね、まあラジオといえば、ラジオのパーソナリティといえば、一番これはスキルが高いと言われるジャンルじゃないでしょうかと思うんですけどね。はい。
そうですね。
まあどんな事故が起きても一蓮托生ということで。
そうですね。
はい。
はい、そうですね。社長が悪いと。
いやいやいやいや、これはプロデューサーの責任です。番組の事故はプロデューサーの責任ですよ。それ
は、はい、おやおやおや。
じゃあそれではお願いします。
あ、そういえばタイトルないですね。じゃあ、
はい。なんて言いましょう。
どうぞで。
あ、わかりました。もう予備知識なしでもいきなりこれリスナーの方に届けて大丈夫なんですか？
あ、じゃあ、
はい。
どうします？あれ
舞台設定、舞台だけちょっとね。
あ、舞台ですね。はい、あの競馬実況ですね。
ああ、はい。
以上です。
アナウンサーの中でも多分最も難しいスキルでしょ
うね。結構でも勉強してきたんですけど、はい、やっぱ最初は結構丁寧に読み張るんだなと思いましたね。
そこからこうゴールに近づくデッドヒートのところがやっぱり
盛り上がっていく感じですね。
聞いてる人もやっぱりね、その何でしょう、自分が応援してる馬が勝つのかどうか2位なのかどうかがやっぱ分からないといけないですからね。そこでハラハラドキドキするのを音声だけで伝える、すごいことですよ。はい、お願いします。それでは行ってみましょう。どうぞ。
本日ここワールド競馬場ではまもなく世界一の競走馬を決めるナショナルカップが行われようとしております。世界12カ国から参戦してきた代表馬が 2400m の芝生の上で熱い戦いを繰り広げます。日本の競馬ファンの皆様には私アクアが現地から生中継で熱戦の模様をお伝えしてまいります。本日はゲストに馬が大好きだという天然女優のクレールさんをお招きしております。こんにちは、クレールさん、今日はよろしくお願いします。
こんにちは、こちらこそよろしくお願いいたします。
クレールさんは競馬をご覧になったことは？
はい、これからご覧になります。
あ、なるほど。それでは早速ですが、出場馬の12頭をご紹介していきましょう。1枠1番ハッベンバウダート、ドイツ。2枠2番国士無双、中国。3枠3番チュルリューヌ・ブユリューヌ、ロシア。4枠4番桜の栄冠、日本。5枠5番ダイヤモンド・パール・ゴールド、アメリカ。5枠6番シュフスー・ピュヌジュア、南スーダン。6枠7番ポンドラ・ライカス、オランダ。6枠8番レットル・カーラル、イタリア。7枠9番フワソレ・デューフ、フランス。7枠10番マーサード・ボークル、イギリス。8枠11番モミョ・ビョモビョモ、ケニア。8枠12番ニヌジーヌ・キリョエ、ウガンダ。以上の12頭で争われます。クレールさん、気になった馬はございますか？
アメリカの馬がいいですね。
5番ダイヤモンド・パール・ゴールドですね。やはり女性にとっては魅力のある名前ですね。他にはお気に入りの馬いますか？
12番の馬は変わり者なんですね。
ウガンダのニヌジーヌ・キリョエですか？どうしてそのように思われましたか？
馬なのに人参嫌いって言うんですから。
いえ、ニヌジーヌ・キリョエです。
でも私も人参が嫌いです。
はい、では応援してあげてください。
アクアさんはどの馬がいいですか？
3番、6番、11番以外がいいですね。
どうしてですか？
名前が好きではないからです。できればゴール前に絡んでほしくありません。
は、そろそろスタートですよ。
さあ、いよいよ競馬の最高峰ナショナルカップのスタートです。ゲートが上がりました。出遅れた馬はいませんね。第一コーナーに向かってそれぞれの思惑でポジションを取りに行きます。
あ、3番先頭ですよ。アクアさん困りましたね。
3番ロシアのチュルリューヌ・ブユリューヌが先頭に立っています。ぐんぐん飛ばして他の馬を引っ張っていく形になりました。
騎手はどなたでしょう？
鞍上は若手の人気騎手ムラビオフです。これを追って、うわぁ、6番のシュフスー・ピュヌジュは、さらに11番のモミョ・ビョモビョモが続きます。日本の桜の栄冠はどこだ？あ、ここだ、ここです。中段に控えております。
あ、急に出てきた馬がいますよ。
嫌な展開になりました。先頭の3番に6番が並びかけています。
どうして番号で言うんですか？名前で言ってくださいよ。
早く画面から消えてくれ。そう願うのは私だけでしょうか？さらに後ろから12番のニヌジーヌ・キロエが前の3頭に絡んでいきます。最悪だ。
あ、人参嫌いですね。
私も嫌いになりそうです。
アクアさん、公平な放送してください。
第2コーナーを回って落ち着いた展開になっております。先頭集団は相変わらず3番6番11番の3頭で変わりません。中段に日本の桜の栄冠、中国の国士無双、イタリアのレットルカーラルがついております。
あ、 そこはちゃんと名前で言うんですね。
第3コーナーに入って後方に控えていた5番のダイヤモンドパールゴールド、7番ポンドラライカス、10番マーサードボークルが徐々に前に詰めてきました。
すごく丁寧に行ってますね。
さて第4コーナーを回って直線に向かうところで12頭が一斉に仕掛けてきました。先頭の3頭はまだ踏ん張っている。後ろから足を伸ばして襲いかかるのは日本の桜の栄冠、アメリカのダイヤモンドパールゴールドだ。先頭を伺うが3頭も譲らない。嫌なことになってきたぞ。ゴールまで 200m 困ったぞ。
なんで困るんですか。
いや日本を応援してるんですよ。頑張れ桜の栄冠。アメリカでもいいや。
あ、ゴール前はデッドヒートですよ。
げ、3頭が譲らない。このまま行ってしまいそうだ。
あと 100m、 日本の桜の栄冠が矢のように襲いかかる。イギリスのマーサードボークルも迫ってきた。あと 50m、 前のチルリューヌ・ブユリューヌが最後の踏ん張りを見せている。主婦スーピヌジュは限界か。もみよびょもびょもにムチが飛んでいる。あと 10m、 先頭はチルリューヌ・ブユリューヌだ。いつの間にかハッペンバウタートが迫ってきているぞ。もみよびょもびょもがもう一度突っ込んだところでゴール。大接戦でした。おそらく勝ったのはチルリューヌ・ブユリューヌだったように見えましたが、まだわかりません。日本の桜の栄冠は4着か5着だと思われます。2着争いは微妙ですが、モミオビモビモが最有力、シュフスーピヌジュアとハッペンバウダートも際どいところでしょう。6着以下は団子状態という結果になっております。
え、
いやーすごいレースでしたね。
いや、あなたの方がすごいんですけど。
やはり人参は食べないとダメですね。以上、ワールド競馬場から実況中継でお伝えいたしました。
そこかーい。
いやー、お疲れ様でしたね。それではコメントの方いただきたいと思います。
感服いたしました。これどっかでやるやろなと思ったのに残念でした。いやいや、しかし、これまあ、あの名前はね、はい、全部あの思いつきで、
はい、
自分の言えないのをばっかり持ってきたんですけど、これはさらりと言われてしまうと、まあ、感服ですね。大体人間ね、自分のできないことを人に託すんですけど、見事にやられてしまいました。
もう病、病も、
病も、病も、病も、病もですね。
痛くないです
ね。まあ、人によってね、言いにくいところとか、いろいろ変わるとは思うんですけども、もう誰が言ってもこれは詰まるだろうなというところを2人とも見事にやられてしまいましたんで、まあ、アナウンサーではないんで、
はい、
まあ、これを、まあ、一つの、まあ、どう言いますかね、練習としてね、
はい、
またさらに、まあ、こういう早口言葉だけではなく、うん、まあ、新たな脚本も考えたいと思います。
はい、
楽しみにしてます。ありがとうございます。
すごいですね。天然女優が実はプロのね、アナウンサーより実況がうまかったというところもちゃんとやりきるところがさすがやなと思いました。はい、ございます。ということで、月刊じゃなくてアクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けします。ということで、来月7月ですね、まあ、先ほど言いましたが6月30日が名越の祓いということで1年のちょうど折り返し地点、その次がですね7月1日がまあ後半戦のスタートということになります。はい、ということでね、7月1日というのは割と山開き海開きなどが多かったりする地域があるんですけれども、まあ、そういうなんて言うんでしょう、まあ、山はもともとね、日本はその山岳信仰みたいなのがあったりしましてですね、まあ、山の神、海の神にですね、まあ、開くというのは、そのお伺いを立てるというかですね、縁をつなぐ、挨拶をするという、つながる、直すみたいな意味がありますのでですね、そこで一つ、自然のね、大自然とつながることによってですね、自分の運気、運命も、大自然のリズムにのっとりね、元気になってですね、運気も上がっていくというようなところで、自然に触れる機会というのをどんどんね、作っていきやすい季節なのかなと思います。またイベントことではね、7月といえば、七夕ということですね。一番まあ大きなメインなイベントなのかなと思います。7月はね、昔の言い方では踏み開き月というようなね、呼ばれ方がしてるんですけれども、これはまあ、七夕のね、短冊に願い事を書くところからね、来ているということですね。ですので、まあ、願い事を紙に書くというのは、まあ、年がら年中やった方がいいですし、特に、新月のタイミングなので、 願い事を紙に書くとですね、その月のね、満ちていくエネルギーにのっとってですね、願い事がどんどんね、叶いやすくなるというような意味があるんですけれども、この7月7日にそれをするというのも一つ大きな、天に願いを託する、大きな意味のある、時になります。そしてですね、それは、コツといたしましては、毛筆で書いたりとかですね、緑色のペンで願い事を書くとですね、その言葉の力、言霊の力が、上がるということになりますので、できればまあ緑色か毛筆か、あとはその、なんでしょうね、筆ペンで緑色のようなものもあったりしますので、そういうのを使うのも一つのテクニックかなと思ったりもしますね。あとはですね、その何を願い事を書くかということなんですけれども、もちろんね、自分が叶えたい願い事を書くのが基本ではあるんですけれども、その自分の願い事が叶った先にですね、その全体として良くなるのかどうかですね、世間、社会が自分の願い事と、世間、社会などのが良くなる合致点みたいなのがね、見つかればそれはさらにパワーを発揮し、叶いやすくなったりとか、叶った後のですね、その自分がさらにステップアップするきっかけになりますので、まあ願い事一つとってもですね、自分だけではなくその先に幸せになる人がいるのか世間が良くなるのかみたいなのを考えながらですね、その自分と社会との合致点みたいなのをね、考えながら書くと、願いが叶いやすくなるというかですね、もう完全に自分の中に内なるエネルギーが湧いてきますので、そこをね、狙ってやっていただければと思います。はい、その辺が一つのね、テクニックかなと思います。はい、次にですね、押さえておきたいのがですね、土曜の牛ということですね、平賀源内が発案した、まあ、相談されて答えたうなぎを食べるイベントというようなものがあるんですけれども、うのつくものを食べるのが良いとされているわけですね。うどんとかですね、梅とかですね、その辺のうのあるものを食べるというのが一つの、土用牛の季節は、テクニックかなと思います。あとはですね、まあ、牛とかですね、夏バテ防止にね、スタミナのあるものを食べましょうというものがありますので、その辺も意識して食べていただければと思います。その他はですね、小暑と大暑という二十四節気の、イベントがあったりするんですけれども、7月7日、七夕の日がちょうど小暑にあたったりですね、大暑というのが23日に、該当するということですね。まあ、前半の小暑というのは、まあ、湿気の暑さとの戦い、まあ、後半の大暑というのは、まあ、大きな暑さとの戦いと言われております。海運の視点ではですね、梅雨というのはしっかりと恵みの雨が降ったりとかですね、夏はしっかりとですね、作物に光がね、降り注ぐと、光と熱が降り注ぐことによってね、秋の収穫にはつながるので、まあ、今のね、ちょっとじめじめであったり、暑さであったりとかですね、ちょっと不快指数が上がるようなタイミングではあるんですけれども、まあ、これもまた一つの必要なことなのだなと、ありがたいことなんだなと思ってですね、過ごすと、なんでしょう、ね、気分、なんか、その、天候とか、天気によってですね、自分の気分が左右されるっていうのは、まあね、人なら誰しもがあるとは思うんですけれども、常に、上機嫌でいるというところのね、技術を磨くというのも一つのね、幸せに生きるテクニックの一つなのかなと。ね、雨が降ったらありがたいと。ね、暑い日はありがたいということですね。そして天気がいい日はありがたいということですね。その辺のこう心の持っていき方みたいなのもね、こう磨いていただければ、より良い自然と自分が合致した幸せな、ね、開運生活につながっていくと思いますので、その辺も、ちょっと意識していただければなと思います。あとはまあ夏のイベントといえば夏祭りとか、花火大会とかね、そういうものがあります。夏祭りというのは、まあ、健康期間が割と大きいですね。まあ、昔は夏に疫病が入りやすかったものが腐りやすかったというところでですね、健康に過ごせるようにですね、試練を乗り越えられるように願うお祭りが多いですね。まあ、特にね、夏祭り系は、なんて言うんでしょう、ちょっと神社で言いますと、ちょっと怖い系の神様を祀るみたいな文化があったりとかですね、やはりその、 ね、大いなるものに、力を託すというところなんですけれども、さらにですね、自分の健康というのをね、重ねて、そういう大いなるものに力を託していくということですね。あと花火大会というのは割とこう起こりが、異例というか、まあその病気が起こりやすい季節が夏であって、まあ人が亡くなることも夏が多かったというところで魂を慰める、まあお盆とかもありますけれども、そういうね、異例というところのイベントっていうのも大きい意味がありますので、まあ楽しむのと同時にですね、そういうですね、まあまあ先祖含めて我々全体の先祖ですね、そういうものに対する思いを馳せるというようなところもちょっと頭の片隅に置きながら楽しんでいただければね、より意味の深いですね、この7月8月につながっていくと思いますので、その辺を意識して過ごしていただければね、より良い人生につながっていくと思いますということで、その辺を意識して過ごしていただきたいと思います。はい、ということで月刊集山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー、このコーナーは、来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。7月の運勢です。
1月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方はですね、災いが及ぶ前に、早めに対策を立てるべき時になります。何かが起きても落ち着いて対処するように心がけてください。
慌てず動けばきっと大丈夫です。
2月生まれの人、仕事運、勉強運が丸、恋愛運、健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい、2月生まれの方はですね、良い信頼関係が人とできてですね、順調に進んでいく時になります。ただし、油断すれば振り出しに戻ってしまう恐れもありますので注意してください。
慎重に行動しましょう。
3月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が丸、恋愛運、健康運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、人間関係の問題などが一気に解決するときになります。そのためにも油断せずに人に対応するようにしてください。
素敵な人間関係を広げていってください。
4月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、今までの努力が報われる時になります。人の意見をよく聞くようにして、堅実に進みましょう。
調子がいい時こそ人の話を素直に聞けると味方が増えます。
5月生まれの人、健康運が三角、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、節度を守って安泰を得る時になります。人柄が評価される時でもありますので、良い態度を心がけましょう。
優しさや真面目さが武器になります。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方はですね、動くべき時に動かずにチャンスを逃してしまいがちな時になってしまいます。判断力と積極性を身につけるように心がけましょう。
引き際、攻め時を見極めましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、7月生まれの方はですね、悪い仲間と手を切ってですね、独立独歩で我が道に立ち返る時になります。年下の人からのアドバイスを聞くことが開運のポイントになります。
力になってくれそうなものはどんどん吸収しましょう。
8月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、努力を忘れた高望みに注意するべき時になります。権力者に媚びへつらう態度にも注意しましょう。
はい、謙虚でありましょう。
9月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は、動くべき時に動かないとチャンスを逃してしまいがちな時になります。冷静な判断力と積極性を身につけましょう。
少し面倒だと思ってもこらえて頑張りましょう。
10月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、人からの信頼が厚く、良い協力者を得られるような時になります。良い時なだけにですね、自信過剰にならないように注意してください。
こちらも謙虚さが大事です。
11月生まれの人、健康運が三角、 恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、誘惑に負けずにひたすら努力をするべき時になります。自分の本分を守り、正しい道を行きましょう。
努力は必ず実を結びます。
12月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、悪縁をですね、潔く切るべき時になります。悩み事は専門家に相談しましょう。一人での解決は難しい時でもあります。
持ちは持ちはということですね。
はい、ということで、まあ1月から12月の方まで、まあ、アクアのコメントでね、謙虚さが大事ですみたいなコメントが重なることはあったんですが、まあ、全体としてね、そういうところはあるのかなと思ったりもします。まあ、どうしてもね、こう夏に向けてくると、こう五行でいうところの火ですね、ファイヤー、火の、エネルギーね、パワー、火の気がちょっとね、満ちてきてですね、まあ、ちょっとカッとなって、しまいやすかったりですね、ちょっと自信過剰になってしまったりしがちなので、そこを落ち着かせるっていうね、地に足つけていくというところは、謙虚さなのかなと、思ったりもします。まあね、あとはね、いいところ悪いところのね、運勢があるかと思いますが、まあトータルね、もう前に進むと悪いところがあったとしてもね、なんて言うんでしょう、まあ注意しながら前に進んでいくような姿勢も大事なのかなと思ったりもします。はい、ただですね、8月に向かえばですね、お盆に夏休みね、あとはね、そのまあ他にも夏祭りとかね、花火大会も8月もまだまだたくさんあります。あとはお墓参りとかですね、お盆にちなんだイベントなど、まあ遊ぶこととね、先祖様、ご先祖様ごとのね、両方がね、あるのかなというところですね。片方に偏りすぎずですね、両方、はっきりと、することが大事なのかなと。まあ、陰と陽のバランスを保つというやつですね。で、そのバランスね、狭い幅でバランス保つゆるやつね。広い幅で、広い翼のものは安定しやすいみたいなところもあると思いますのでね。両方はっきりとね、行動を起こしていくようなことが大事かなと思ったりもします。ね、そんなことをね、また7月8月と心がけて進んでいっていただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は7月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。